こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。デジタル生存競争はメディア理論家ダグラス・ラシュコフがテクノロジー富裕層の未来観とデジタル資本主義の構造を批判的に読み解く社会評論である。現代の範囲にあるのは豊かなものほど危機から逃げ切れるという発想そのものへの問いであり、本書は単なる IT 業界批判でも未来予測でもない宇宙移住、地下シェルター、仮想空間、AI による管理といった言説を技術の進歩ではなく、社会的責任からの離脱願望として分析する点に特徴がある。ラシュコフはデジタル技術の有用性を否定せず、その設計思想が人間関係、政治、労働環境をどのように再編しているかを検討する。本書の目的は、技術を使う側と使われる側の分断を明らかにし、人間中心の社会的選択を取り戻すことである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、富裕層の脱出願望を社会崩壊の兆候として読む。本書の出発点にあるのは、テクノロジーで巨富を得た人々が社会をより良くするよりも、社会が壊れた後に自分だけが生き残る方法へ関心を向けているという観察である。地下シェルター、宇宙移住、孤立した居住区、仮想世界への退避といった構想は、一見すると大胆な未来ビジョンに見える。しかしラシュコフはそれらを文明の課題解決ではなく共同体からの撤退として位置づける。重要なのは、彼らが危機を防ぐための政治的、経済的、倫理的な選択よりも危機後の個人で安全を優先している点である。ここではテクノロジーが希望ではなく保険として機能している。気候危機、格差、社会不信を生み出した仕組みから利益を得た者がその仕組みの結果から逃げようとする。この逆説を通じて、本書は生存競争という言葉を自然な競争ではなく、人工的に作られた不平等な未来設計として捉え直す。次に、ザ・マインドセットが人間社会を最適化対象に変えるラシュコフが批判する中心概念は、ズ・マインドセットと呼べる思考様式である。それは複雑な社会問題を数値化、抽象化、最適化によって処理できると信じる態度であり、人間関係や共同体を管理すべきシステムとして見る傾向を持つ。この発想では、貧困、気候、孤独、政治的不信といった問題は、歴史や権力や倫理の問題ではなく、効率の悪いネットワークの問題として扱われやすい。結果として、解決策は、規制や再分配や対話ではなく、より高度なアルゴリズム、より閉じたプラットフォーム、より強い個人防衛へ向かう。本書の鋭さは、この思考様式を一部の起業家の奇癖としてではなく、現代のデジタル資本主義に広く埋め込まれた価値観として示す点にある。人間をデータ点として見るほど技術は精密になるが、同時に人間の相互依存や脆弱性は見えにくくなる。さらに、プラットフォームは選択の自由を広げながら行動を誘導する。本書は、デジタル技術が利用者に便利さと自由を提供する一方で、その自由の条件を企業側が設計していることを問題にする。検索、SNS、動画配信、音楽配信、オンライン取引は利用者に無数の選択肢を与えるように見える。しかし実際には表示順、推薦、通知、評価、広告配信が行動を細かく誘導し、利用者の注意と時間を収益化する。ラシュコフの関心は、個人がスマートフォンを使いすぎるという表面的な問題にとどまらない。より深い問題は、判断の前提となる情報環境そのものが商業的な最適化に従って構築されることである。人は自分で選んでいるつもりでも、選択肢の配置やタイミングによって行動の方向づけを受ける。これは強制ではないため見えにくいが、自由意志の感覚を保ったまま主体性を削る。本書はこの穏やかな管理こそがデジタル社会の重要な権力形態だと示す。そして、デジタル資本主義は機器のコストを外部化する。ラシュコフは、テクノロジー産業の問題を個々の企業倫理だけなく、成長を最優先する経済構造の問題として捉える。プラットフォームは規模を拡大するほど価値を増し、利用者の活動、労働者の柔軟性、公共インフラ、環境資源を取り込みながら利益を集中させる。その一方で、雇用の不安定化、地域経済の空洞化、監視の状態化、エネルギー消費、社会的分断といったコストは広く分散される。富裕層の脱出願望はこの外部化の最終形として読める。つまり、利益は私有化し、リスクは社会に残し、危機が深まれば自分だけは別の場所へ移るという論理である。本書が指摘するのは、デジタル技術が本質的に悪いという単純な結論ではない。問題は、技術が投資回収と市場支配の論理に従うと、公共性よりも囲い込みを強化し、人間の協力関係よりも競争と孤立を増幅しやすいという点である。最後に、人間中心の技術利用は逃避ではなく、相互依存の再設計から始まる本書の結論は、デジタル技術から完全に離れることではなく、技術をどのような社会関係の中に置くかを問い直すことである。 ラシュコフは個人が危機から逃げ切る発想ではなく、人間同士の相互依存を前提にした回復力を重視する。これは地域共同体、協働的な経済、公共的な意思決定、透明な設計、利用者の主体性を尊重する技術運用といった方向性を含む。ただし本書は簡単な処方箋を並べる実用書ではない。わしろ、私たちが便利さの見返りに何を差し出しているのかを考えるための批判的枠組みを提供する。重要なのはテクノロジーを中立的な道具として放置せず、その目的、所有、設計、利益配分を政治的に扱うことである。逃避型の未来像が個人の安全を最大化しようとするのに対し、本書が示す代替案は弱さを共有し、依存を認め、壊れにくい社会関係を作ることに向かう。結論として、デジタル生存競争は AI、SNS、プラットフォーム経済、気候危機、富裕層の未来構想に関心を持つ読者に適している。特にテクノロジーを便利な道具としてだけでなく、社会の権力構造を作る制度として理解したい人に有益である。実践的な効用は、個別のアプリの使い方を教えることではなく、どのような設計が人間の判断、関係性、公共性を弱めるのかを見分ける視点を得られる点にある。知的には監視資本主義論や注意経済論と重なりながらも、本書は技術富裕層の心理と逃避願望に焦点を当てることで独自性を持つ。多くのデジタル批評がデータ収集や広告モデルを中心に論じるのに対し、本書はその背後にある世界観そのものを批判する。技術の進歩を否定するのではなく、進歩が誰のために設計され、誰を置き去りにするのかを問う点で、現代のテクノロジー批評の中でも読み応えのある一冊である。ご支援いただける場合は、ダグラス・ラシコフ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。